次のですね、
はい、
ちょっと森田さんから聞いたら緊張しちゃうんですけど、
はい、
次の本当セッションが今日の全てですから本当これ分かんなかったら環境作れなかったら、はい、本当さす使いようもないので、
まあ、それはそうですね、
次のセッションが基本なので、はい、ぜひ皆さん集中して、
はい、
聞いていただければ
と思います。で僕はちゃんと Mac と Windows とちゃんと両方とも対応できるようにということでご用意いただいて、両方ともね環境出しながらですね説明いただけるということですね。まあ、さっきのクレマさんもすごくやっぱりコードをリアルに書かれるとね理解度違うと思いますけどもね、じゃあ期待したいと思います。はい、では紹介をお願いいたします。
はい、ソーラボ森田壮さんで SAS コンパスの導入と環境構築です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今ソラさんからお話しいただいたようにですね、この環境構築というものをですね、しないとですね、SAS およびコンパスがですね CSS にならないので、その辺をお話ししていきたいと思います。まあ、軽く自己紹介なんですけれども、森田壮と申しまして、フリーランスでデザインとかコーディングとかディレクションとかをやっております。でですね、去年の9月にちょっと機会をいただきまして、ウェブ制作者のための SAS の教科書といったものをですね、書かせていただきまして、今回はその機会を、ちょっとご紹介いただきまして、出演しております。まあ、自己紹介は、はい、今日はですね、何するかと言いますと、まず Ruby のインストールをしまして、その後に SAS とコンパスのインストール、そしてですね、また SAS とコンパスのコンパイル、そして GUI ツールでコンパイルですね、インストール、インストール、コンパイル、コンパイルという流れでやっていきたいと思います。まずはじめにですね、黒い画面ですね、今回は使います。まあ、こうやってですね、ターミナルツールですね、ターミナルであったり、Windows だったらコマンドプロンプトといったものを使います。よくですね、結構皆さんアレルギー持たれると思うんですけれども、大丈夫ですね。簡単です、SAS は。実はこれを使うと楽することもできます。実際使うのは1行だけのコマンドですね。ですので、さすがせっかく CSS を楽するので、コマンドもですね、楽して、環境もいい感じにしてもらえればと思います。ということで、1つ目ですね、アジェンダ1つ目、Ruby のインストールというものをしたいと思います。Ruby、名前は聞いたことあると思うんですけれども、プログラミング言語の Ruby ですね、SAS は Ruby で作られています。なので、使うためには Ruby が必要なんですね。でも別に Ruby をプログラミングとして書くわけではなくて、あくまでもコンパイルするための道具として必要となっています。 Windows は Ruby をインストールすることになります。 Mac はですね、初めから Ruby が入ってますのでインストール作業しなくてもいいんですけれども、場合によってはアップデートがしなければならない時がありますので、後ほどお話しします。 Windows のインストールなんですけれども、まあ、ありがたいとおりインストーラーがありますので、もうこれをですね、ダウンロードしてインストールするだけです。ページを見てもらいまして、まあ、ページの左あたりにですね、最新バージョンがありますので、もうこちらをクリックしてダウンロードしてですね、通常のアプリケーションとしてポチッと押してもらえればインストールができます。本当にこれだけで Ruby があります。ただ1個だけですね、チェックしてもらいたいところはですね、インストール画面の1個目ぐらいだと思うんですけれども、インストール先とオプションの指定というものですね、このチェックリストがありまして、その真ん中あたりに Ruby の実行ファイルへの環境設定パスを設定する、環境変数パスですね、設定するというのがありまして、これはですね、忘れずにチェックしてもらいたいです。デフォルトではチェックが確か外れているので、これをチェックしてくれるとですね、そのままコマンドで Ruby が使えるようになります。ここをチェックしないと、自分でパス作ったものをですね、設定で変えなければいけないので、ちょっと面倒くさく忘れずにしてください。これもするだけでですね、Ruby、バージョン確認すると、バージョンナンバーが出て Ruby が入ります。ことで実は Ruby、インストールもすごい簡単にできるんですね。はい。Mac なんですけれども、Mac は Ruby が入っています。が、しかし、ちょっと、まあ、問題ということではないんですけれども、Mavericks ですね、今の現行の最新バージョンの OS10 の Mavericks は Ruby の 2.0 が初めから入っています。ただしそれ以上の、それ以前のですね、この Mavericks 以前、ライオンとかですね、マウンテンライオンら辺はですね、 Ruby の 1.8.7 というものが初めから入っています。でこのバージョンなんですけれども、もうすでに引退しているバージョンとなっていまして、開発者のサポートが終わっている状態です。でこれ、特に今のところですね、SAS の開発についてはサポートしてくれているので大丈夫なんですけれども、とりあえず今のところは動くんですけれども、今後動かなくなる可能性があるので、Mac の方はですね、 可能であれば Ruby のアップデートしていただければと思います。でこのバージョンの違いで何が起こるかというとそこまで大きな差はないんですけれども 1.8.7 のバージョンですと日本語パスが通るんですね。ちょっとこれですと SAS ってなっている名前がついていると思います。これですねフォルダーを SAS って名前にしています。つまり日本語でマルチバイトを使っているんですけれどもこれでも 1.8.7 のバージョンですと使えます。ただしここから先のバージョンを呼び入れてしまうと SAS が通らないんですね。なので環境を変えたときにいつも使ってた、先ほどフォルダーが使えなくなるなんてことがありますので、まあ、ここちょっと覚えておいてもらえればと。基本的にはサイト運動だって使うものですので英語で使うかなと思うので問題はないと思います。でちょっと Windows に戻るんですけれども Windows はですねユーザーのフォルダー登録した時点であユーザー名を登録した時点でユーザーフォルダーも同じ名前で作られちゃうんですね。これになると僕今自分の名前言ったんですけれども森田そうという名前のユーザーがすぐその場で同じ名前で作られちゃうんですよ。これでデスクトップでですね、SAS とかを見たりしてコンパイルすると、デスクトップがユーザーフォルダの後に、持った層の後にデスクトップでフォルダの中にユーザーデスクトップは存在しますので、コンパイルが取らなくなることが結構あります。これですね、スキューチまでは思います。はい、で Mac のですね、Ruby のアップデートなんですけれども、結構今、このホームプリューというですね、パッケージ管理システムがありまして、こういうのを入れると簡単にアップデートすることができます。これを入れて、まあ、コマンドをちょっと取ってで入れていけばですね、Ruby のバージョン管理ツールが簡単に入れることができまして、新しいバージョンを管理することができます。もしくはですね、最初用意として、マビリティにしちゃうというのもですね、これも上げちゃうと自動でシステムの Ruby がですね、2.0 に上がりますので、まあ、特に OS 的に何か兼ね合いがなければ上げてしまってもいいのかな、無料ですと思います。ということで、Ruby のインストールができたという段階で次の話に進みます。次は、サストコンパスをインストールする話になります。ここでですね、黒い画面を起動する必要があります。黒い画面はですね、Windows 8であれば、アイコンの中、まあ、下、Windows ボタンですね、押したときにですね、一覧のデラックの中のシステムツールの中に入っています。もしくはですね、Windows キープラス R でですね、ランチャーが立ち上がるので、CMD って入れてもらうと、黒い画面が立ち上がります。まあ、割とよくある。仕方ですね、これが Windows のコマンドプロンプト、いわゆるプロイガーになります。Mac はですね、ランチパックでターミナル選んでもらうか、Windows のアプリケーションフォルダー、Mac のアプリケーションフォルダーのユーティリティフォルダーの中に入っています。ターミナルというものを立ち上げると、この白い画面が立ち上がります。で、本当はですね、Mac のターミナルは白い画面ですので、まあ、お好みで簡単に手長が変えれますので、黒い画面にすることができます。さあ、このターミナルおよびコマンドプロンプト立ち上げたらですね、SAS をインストールしていきましょう。SAS のインストールなんですけれども、すごい簡単で、見てわかるときですね、Vim install SAS っていうコマンドを使うだけでインストールすることができます。SAS のインストールにはですね、Vim コマンドっていったものを使います。Ruby 入れたのになんで Vim なんだと思うかもしれないんですけれども、これはですね、Ruby が使っているパッケージの管理システムのことです。この Vim のコマンドを入れることでですね、SAS およびコンパスをインストールしたり、アップデートしたりですね、逆にアンインストールすることもできます。簡単に管理することができます。まあ、ざっくり言っちゃうと Ruby の APT スタンダードを持ってください。もしくはサブライムテキストを使っている方はですね、パッケージコントロールとか同じものです。これがあることによって、いろんな、コマンドを入れることができるということです。ということで今出てるんですけれども、SAS のインストールはですね、Vim インストール SAS というコマンドを使います。Windows はそのまま入れるだけなんですね。Mac はちょっとですね、その手前に sudo ですね、sudo というコマンドを入れなければいけないんです。でこれは何かと言いますと、管理者権限で実行するっていうですね、ものをつけないと Mac はインストールができません。でこれはですね、Mac が Linux 製の OS なので、まあ、その辺のお約束といいますか、普通のユーザーではインストール作業ということはできないので、こちらを書いてもらって、ユーザーパスワードを入れることでインストールができます。まあ、お約束ということで覚えてもらえればと思います。次にこっちもインストールしてしまいましょう。ということで、コンパスですね。先ほどのクレバさんの話で、コンパスの便利さ、自分伝わっていると思いますが、コンパスも同じようなコマンドでインストールできます。Vim インストールコンパスですね。さすがコンパスに変わるだけです。Windows はこれ。Mac は同じですね。これを入れることで、Vim インストールすることが できます。サスコンパスが簡単にあります。ちょっとですね、ここでデモでインストールしちゃった時にネットワークとつながらないと、インストールできないのが怖いので動画を撮ってきたのでちょっと見てもらえればと思います。ここで ADU インストールサスって入れます。ですね、これインストールした時にちょっとですねエラーが返ってきます。でこれ何かというと、まあ、ちょっとパーミッションズなんて字が見えるんですけれども、まあ、素動を付け忘れたからエラーが出てしまったんですね。なので忘れずに素動を入れてデブインストールです、ね、素動は Mac だけですので Windows の方はいらないです。でユーザーパスワードを入力します。で Enter キーを押すとですねちょっとこの画面だと分かりづらいんですけども、じりじりとダウンロードが始まりまして、SAS のインストールが始まります。はい、こういう感じで、さっきの AVGM というサーバーからですね、データを落としていきます。はい。SAS が入ったので、次にですね、コンパスも出てしまうということで、コンパスも入れます。上ボタンを押すとですね、履歴を呼び出せますので、上を押して、SAS だけ消してコンパスで書いてもらえればインストールができます。それでエンターですね。ちょっとダウンロードが、まあ、ありますが形でコンパスができます。はい、これだけがですねインストール完了しています。なので入っていれば確認するために SAS-V iPhone V っていうのを押すとバージョン確認ができるオプションなんですけれども、SAS3.21 をですね、入ります。コンパスも iPhone V を押すことで、バージョン 0.12.2 ってものが出てますので、インストールされました。これだけなんですね。はい、Windows も同様に、まあ、もう一回動画流してもしょうがないので、インストール後の画面を取ってきました。ジムインストール SAS および ジムインストールコンパスと入れることで、インストールができます。これだけですね。でさっきも言った通りですね、ZIG のコマンド、インストールだけではなくて、アップデートといったこともできます。特に今、SAS がですね、バージョン 3.35、バージョン 3.3 がもうすぐ出ますので、そこをですね、もしリリースされたらですね、アップデートしてもらえればと思います。コンパスもですね、同じように新しいバージョンが出たら、アップデートしてもらえればと思います。他にですね、アンインストールというところも、できます。これはもうそのままの意味で入れた SAS コンパスを消すこともできます。ただ特徴としてすぐ消すんではなくて全部消すんではなくてバージョンごとに消すことができます。今でしたらこの画面見てわかるように1から5番までバージョンがありまして5を選べば全部消せますが1から4まで選べば各バージョンは消すことができます。これはですねこれを使えばですね元のバージョンに戻れますので、アップデートして何かバグとかを見つかっても簡単に戻すことができます。ということで、SAS がインストールされたことになりました。ではですね、もうすぐ SAS をコンパイルしてみましょう。ということで、コマンドの構文というものがあります。黒い画面で使う構文ですね。現在地、場所を指定して、コマンド、今回ですと、SAS もしくはコンパスのコマンドを使って、その後にオプションですね、指定します。この表文、まあ、セレクタープロパティの値、書く、CSS に打てる気がします。なので、おそらくそんな難しくなく使えるかと思います。今言った通り、SAS のコマンドは SAS を使います。もしくは SCSS ですけど、基本 SAS を使います。ということで、現在地ですね。パレットディレクトリに指定したら、SAS というコマンドを入れて、オプションといったものを指定していきます。オプションはですね、入出力、ウォッチ、スタイルといったものをですね、指定して、書き出しの、スタイルだったり、形式をどうするかといったものをですね、指定していきます。で、この現在地といったものが表示なんですけれども、Windows は、絶対パスですね、ドライブから場所を指定することができます。あ、指定じゃない、表示ですね、することが。通常に、ね、コマンドプロンプトを開くと、C ユーザーズ SOU ということで、そのままですね、C ドライブから自分のユーザーフォルダが開いているよといったことが分かります。次、Mac ですね。 Mac ですとちょっとですね分かりづらくて、最初に MacBook っていったものマシン名が入って、その間に現在地場所が入って、ユーザーネームですね、自分のユーザーネームが入ってからコマンドに入れる形になりますですね。僕ですと自分の MacBook Pro でマシン名が入って場所が入って、またユーザー名が入ってからコマンドを入れていく形になります。でこのチグでですね、からっていう記号が入っているんですけれども、これは Mac でいうとユーザーフォルダを指定している、略式ですね、なってますので、初めに起動するとこの形で立ち上がります。なのでまずはですね、この現在地といったものを移動しましょう。まずこれをですね、サイトルートとか、コンパイルしたい場所に移動してから SAS のコマンドを実行して CSS に書いていくことになります。でですね、よくこういう時にコマンドで CD コマンドで移動していこうなんて解説書かれたりするんですけれども、ちょっとあんまりそういうことをしないので、もっと簡単な方法でご説明します。 Mac であればドックにターミナル置いてもらって、フォルダをですねそのまま投げ込んでくれれば、その場所でですねターミナルが開いてくれます。もしくはですね、キーボードのショートカットで、新規ターミナルといったものをチェックつけてくれればですね、フォルダを右クリックで開くこともできます。エクストラファインダーってですね、ファインダー拡張するとメニュー新規ターミナルが開くといったものも増えます。ちょっとですね、まずはクリですがやってみたいと思います。今回作業フォルダをですね CSS ナイトと仮定します。このフォルダーがですね、SAS ファイルが入っているのでコンパイルしたいものとなっています。今言った通りフォルダを選んでもらってターミナルに投げ込むだけでですね、フォルダーが現在地として開かれます。でここですね、CSS ナイトってなっています。ちょっと今フルパスを出すですね、デスクトップの CSS ナイトものが現在地で開かれました。これでもいいですし、ショートカットに設定をすればサービスからターミナル選んでも同じですね、開くことができます。 Mac はこうなんですけれども、 Windows はどうかと言いますと、お、すいません、ちょっと無料版でした。はい、フォルダーを開いてもらって、シフトを押しながら右クリックを押します。そうするとコマンドウィンドウをここで開くというのが出るんですね。見えますでしょうかですね、シフトを押してですね、これを選んでもらいますと、このようにデスクトップの CSS ナイトが現在地として開くことができます。ここでですね、場所を指定してからコマンドを実行することでコンパイルすることができます。はい、Windows のですね、実行できる。一応 XP のバージョンだとできるんですね。 XP 以降Vista からはできるので、おそらく XP 使っている方はほとんどいないと思いますので、皆さん使えるやり方かなと思います。ということで移動ができました。今回をしていきましょう。まずはですね、オプション一つ目、SAS のコマンドを入れた後に入れなければいけないものがあります。それがですね、まず一つ目、入力と出力、つまりどの CSS を、どの SAS をどの CSS にコンパイルするかというオプションですね。これを指定しないとコンパイルができません。要はどのファイルをやればいいのか分からないということでしてくれることができるんですね。はい、これが書いてあります。 SAS っていうコマンドを入れた後に、反復スペースを入れてもらって、SAS のファイル名を指定して、コロン入れてもらって CSS ファイルを指定します。これをすることによって、SAS ファイルをコンパイルすることができます。この書き方ですと、今 の、 そのいわゆる現在地カレットディレクトリーからのコンパイルしかできないので、このように相対パスを使うこともできます。これですと、カレントディレクトリの中の、SAS フォルダーの中の○○SCSS ファイル。出力は CSSS フォルダー、CSSフォルダーの○○.css を指定することができます。ちょっとコンパイルしてみましょう。 ですね、CSS ナイトフォルダーが開いてますので、サミナルをやります。これに、サスコマンド入れまして、まあ、用意しているものは、test.scss ですね。まあ、本当シンプルな、まあ、簡単にテストとテストだけ使ったサスファイルです。まずは、test.scss ですね。これに、指定する先の CSS を指定します。test.scss。ちょっと今回は同じ名前で問題をします。押すと、今ですね、フォルダの中にテスト CSS が作られました。ちょっと開いてみましょう。ですね。問題されました。ちょっと値を変えてみます。例えば、ちょっと大げさですよ。ちょっとデカップして、問題を。上ボタンを押すと出来上がってますので、値をし直します。増えてますね。こういった形で入力と出力を指定すればやっぱりすることができます。2つ目の特徴なんですけれども、ウォッチですね。今見てもらって分かると思うんですけれども、毎回コマンドでオンパイするのがちょっと面倒ではないかと思います。その時にですね、常にフォルダをウォッチしてくれるオプションがあります。ウォッチというのはですね、変更したら自動で CSS に書き出すということですね。書き方は、-ウォッチと書きます。これをですね、書き出しの入出力の指定の前、もしくは後でもいいんですけれども、書きます。さす、スペース -ウォッチで、入出力先を指定します。これをすることで、自動でコンパイルすることができます。ウォッチすると、これだけ指定ができます。つまりですね、ドット、拡張してつけなくても、これが全体を監視して出力することができます。この例ですと、SAS フォルダの中を監視して、CSS フォルダに出力することができます。で、この場合はですね、ファイル名の指定ができませんので、先ほどみたいなtest.scss はですね、同じ名前で書き出されます。これもですね、相対パスが指定できますので、場合によってはですね、サイトルートにSAS を置いて、まあ、納品しない場合なんかは、このようにサイト外にフォルダを置いて CSS と出力することもできます。入力出力指定しないで、行くだけというと指定ができます。こうしますと、入力も出力も同じフォルダ扱いされますので、同じ場所に同じ名前の CSS ファイルが生成されます。これもですね、相対パスが使えますので、このようにですね、今の場所でコンパイルすることもできます。これですと、現在地ですね、からウォッチが走って、コンパイルも一緒にできる、というふうになります。ちょっとやってみましょう。今、同じ場所に CSS ファイルと SCSS ファイルがありますので、sas-ウォッチ指定して、今の場所にちょっと答えます。指定しています。これでですね、今ウォッチしているよといったものが入りまして、ウォッチが変わります。数字を落として保存しますと、まあ、オーバーライトと書かれていますので、上書きされているのが変わるかと思います。ちょっとまた数字を戻しています。変わってますね。このようにですね、自動で見てくれますので、1回だけコマンドを打てばですね、もうファイルを、コードを書いている間はですね、特に意識せずにすることができます。はい、では、3つ目のオプションを説明します。伝えるというところですね。今書き出された CSS を見てもらうと、まあ、このような形で書かれていました。なんかちょっと人間とか嫌なんですけど、と思った方もいると思います。もうですね、形式、コードフォーマットも指定することができます。-スタイルといったものをですね、ウォッチと一緒に指定します。書き方はこうですね。sas-ウォッチ。まあ、これ今使ったものですね。にですね、-スタイルでスタイルといったものを書くとですね、スタイルを指定することができます。-スタイルなんですけれども、 で、ハイブン T と省略することもできます。長いので、これからですね、ハイブン T で指定していきたいと思います。で、このスタイルなんですけれども、さすがにあらかじめ4種類用意されています。まあ、基本、この中から選ぶ感じになります。まず1つ目ですね、ネステッドなんですけれども、これはデフォルトですね。特に指定しないと、このちょっと、なんかこう、サスのネスト通りに書かれた CSS が書かれます。これが一つ目。あまり使わないものかなと思います。次がですね、エクステンデルというところですね。エクスパンデルですね。というものですね。ちょっと上の文字が間違ってます。エクスパンデルですね。これを指定すると、エディターに近い形で指定することができます。ドリームウィバーのソースフォーマットに近い形で書いてくれますね。セリフターに対してプロパティが一つずつ回答されるというところですね。あります。次ですね。コンパクトっていうものもあります。これはですね、セリフターに対して1行ずつプロパティがついているものになります。で、ネストが変わると空白部分が入ってコンパクトされるんですね。で、4つ目ですね。コンプレッシブルスタイルになります。まあ、名前通り圧縮されますので、なるべくファイルサイズを小さくするものですね。でちょっと今、スライドの形をですね、2行になっていますが、本当は1行に入っています。ちょっとこれ折り返しちゃってるだけで、実際は1行で書かれます。で、スペースなどもできるだけ削られて、コメントも削られます。コメントを残す方法もあるんですけども、基本的に通常のコメントは全て消されて、軽くされます。他にもですね、いろいろオプションあるんですけれども、その辺はですね、ヘルプで見ることができます。SAS-H 入れてもらえればですね、ずらっと黒い画面にヘルプが出ます。他にもいろいろコメントを言ったりですね、いろいろキャッシュを作らないとか指定ができるんですけれども、ちょっとですね、コマンドを入れ出すと、こういうふうにものすごい長くなってしまいます。これをですね、いちいち作業ごとに打つのが非常にめんどくさいですね。そういった時にですね、便利なものがあります。バッチファイルといったものと、シェルスクリプトというところですね。Windows はバッチファイルと言われます。Mac はですね、シェルスクリプトと呼ばれます。同じようなものです。コマンドをですね、ファイルに仕込んで実行することができる。実行ファイルですね。コマンドを仕込んで、ダブルクリックで実行するものですね。ちょっと、これもやってみます。今回、あらかじめ、用意してきたので、もうちょっと詳細は端折りますけれども、このようにコマンドをですね、入れて、まあ、ちょっと上の2行で現在と指定して実行することができるタイプです。これを指定するだけで、こっちが走りますね。ゾーン押せばフラットされます。なので、こちらのファイルの中もですね、A オプションですね、スタイルであったり、A 入出力のファイル指定をですね、変えてもらえれば、サイトの状況においてですね、置いての、コンパイルの指定がすることができます。はい。といったことで、SAS をコンパイルできたということになりました。ではですね、続いて、コンパスをコンパイルしてみましょうとなります。SAS と同様にですね、コンパスもですね、コマンドはコンパスになります。SAS のコマンドの一例です。コンパススペースオプション。もうですね、指定すればコンパスはコンパイルすることができます。一番使うものがですね、コンパスウォッチといったものです。さすではですね、スラッシュスラッシュ、ごめんなさい、ハイフンですね、ハイフンウォッチといったものがですね、あったんですけれども、コンパスはそれがなくて、ウォッチだけでコンパイルします。ウォッチに省略できます。コンパスダブル。これでですね、指定したフォルダーをですね、ロードすることができます。これだけ覚えておけば OK です。で、他のですね、スタイルとか、入出力どうするかというと、config.rb というものですね、config.rb というリファイル、設定ファイルにですね、指定をします。これどこにあるのって言ったんですけれども、最初にですね、コンパス create というコマンドを入れてもらうと、コンパスの初期ファイル式を生成することができます。出てみると、こういうディレクトリー構造 サスの中に3つのファイル、スタイルシーツというフォルダの中に3つのファイルとコンフィグリッドがあるんですね。これをですね、まあ、初期ファイルとして作ってくれるんですけれども、まあ、正直そんなに使わないんですね。このファイル構造、まあ、共有をされてもあんまり使うことはないと思います。コンフィグ .rb であれば使うことができます。これがあればコンパスのコマンドは走ります。でこのコンフィグ .rb なんですけれども、ただのテキストファイルですね。ちょっと今、コンパスクリエイトした後、まあ、定義、このファイルを用意しました。シャープで始まるものがコメントになっておりまして、他のものでオプションを指定していきます。ざっくり並んでですね、このような文章になっています。一番最初ですね、このピンクの枠の中ですね、にですね、サイトのフォルダになったり、ディレクトリの情報を入れることになります。名前見て分かる通り、CSS AR から DIR ですね。これがですね、出力の CSS のフォルダですね。で、この SAS の、下の行の SAS、DIR がですね、SAS の入力する場所ですね。これを指定することによって、コンパスは自動でですね、この場所を見て、ウォッチ及びコンパイルをしてくれます。なので、ここをですね、今、デフォルトですと、スタイルシーツになっているものをですね、CSS に変えれば、CSS フォルダに書き出されますし、このように、スラッシュ入れてもらえればですね、サイトのルートと同じ場所に書くことができます。ということで、どうですね、コンパスを。基本的にコンパスはこのコンフィグ RB ですねというものがあればコンパイルできます。ちょっと一回サイトの状態を見せてください。ちょっと極端ですが、サスファイル一つとコンフィグ .rb がある状態にしました。このコンフィグ RB ですね、今ちょっと初めから指定を変えちゃってます。CSS の SAS のスラッシュというディレクトリを指定しています。つまりですね、同じ場所に書き出したり、落ちしたり指定しています。この状態でちょっと実行してみます。コマンドは、コンパスだったんですね。で、一つ目の CSS 作られました。create test.CSS 作られてますね。今ですね、コンパスコマンドが走って、さすが CSS が CSS に変わりました。これをですね、さっきのオプションと同様にですね、指定を変えれば変わることができます。例えば、この今、コンパクトスタイルに指定しているんですけれども、コメントアウトにして、LINE コメントもついているので、ちょっとコメントアウトします。この状態で再度コンパスを実行します。これで今書き直されたコンフィグ RB が入りましたので、保存すると、消したはずのラインが復活して、書き方も通常のエスパンディングになりました。このようにオプションをですね、すべてファイルにまとめておくことができるのがコンパスの利点でして、まあ、つまりこれ、多分ほとんど、自分の作り方や制作会社の作り方、ルールがあると思うんですけれども、一回決めてしまえば同じルールでですね、何度もこのファイルを使い回すことができますので、もうこのファイルだけあれば、コンパス W というものを打つだけで、ずっとコンパスを使うことができます。といったことで、さっきのスタイルですね。スタイルはここで指定します。コメントを外せば、まあ、およびさっきの、コンプレッサーも選べます。LINEコメントもコメントを外せば、はい、つまり無効にすることができます。デフォルトは出ちゃうので、納品の時とかをこれをですね、つけて無効にしてくれればいいですね。でこのコンフィグ RB、簡単ですが、訳しておきました。コメントの部分は英語なので、日本語に書いておいたので、これをですね、使ってもらえれば、まあ、変更が分かりやすいかなと思います。これ、後ほど、 さっきの場所より回復しますので使っていただければと考えます。他にもですね、 VRB 元から書いてあるもの以外にも使えるコマンドがいろいろありまして、この辺のサイトを見てもらえれば他にもいろいろつけるか分かりますので見てください。その他もオプションいろいろあります。そして同様にコマンドで見ることができます。ただ基本的にですね、コンパスダブルでいいかなと思います。特に一回こっきりコンパイルするものとかもあるんですけれども、まあ、使わないかなと思います。まずはコンパスダブルで覚えて帰ってくれればと思います。ここでコンパスのコンパイルできました。トロイ画面はここまでなんですね。トロイ画面のメリットなんですけれども、処理速度ですね。まずやっぱり、無駄な処理を挟まないので直でコンパイルできますので早いですね。そしてバージョンの管理、先ほども言ったように古いバージョンであったり新しいですね、CO 版、最新版を使ったりすることもできます。最後にデバッグですね。さすがですね、デバッグするディレクティブというものが用意されていまして、これ、黒い画面に表示することができるんですね。デバッグ作業もし関数だったりミックスに作るんですと助かもしれません。やってみればということで、アジェンダの最後のものですね。V ツールでコンパイルしていきます。マウスですね、今までやったクリカメと全く逆のものですね。マウスだけで操作するんですね。サス対応は結構あります。もっと多分今後も増えていくと思うんですけれども、数ある中で今回はですね、3つだけ紹介したいと思います。でこの3つ紹介する理由なんですけれども、ちゃんと更新していると。ということと、コンパスのフルサポートを対応しています。中にはですね、コンパスの機能、さっきのクレバさんがやられた CSS スプライトとかできないコンパイラーもあるんですけれども、こちらの3個はちゃんとできます。それとですね、マシンのリリーが使えるようになります。要はですね、V コンパイラーの中の SAS しか使えないものですと、更新があったときに最新バージョンが使えなかったりするんですけれども、この3つであれば否定することができるので、例えば今でしたら、3.3 のですね、RC 版というベータ版みたいなものが出てるんですけれども、それも使うこともできます。新しい機能が試せます。ここで一つ目ですね。グリップロスというバグがあります。これはですね、Win と Mac どっちも対応しておりまして、コンパイル以外にもオートリロードという機能ですね。保存と同時に、ブラウザが更新される機能が入ったり、ローカルサーバーの機能、これはですね、マークとちょっと違うんですけれども、ローカルホストで見ることができます。ちょっと PHP とか使えないんですけれども、絶対パスとかを確認するときに使いたいします。他にもですね、無料でも使えるんですけれども、有料版使うと FTP 機能がついた、プロ版といったものがあります。ちょっと無料版で使うとですね、無料版使うとプロ使えないようになって、たまにダイアログが出るんですけれども、十分サスコンパスであれば、このプリクロスで使える、無料版で使えます。2つ目ですね、コアラのものになります。これがですね、もちろん WinMac を対応しておりまして、日本語にすることができます。それプラスですね、言語ごとの設定ファイルが作れます。言語ごとの設定ファイルって何かっていうと、config.rb、さっき作ったんですけれども、それみたいなものが、SAS とか、例えば CoffeeScript なんてものでも作ることができます。これを使うことによってですね、コマンドオプション、さっき使ったスタイルだったり、ライブコメントだったりいろいろあったと思うんですけれども、初めの V コンパイラーですと大体この決まったものしかチェックつけてできないんですけれども、コアラがあればそれをですねこの設定ファイルに書けば使うことができます。なのでおそらく今ですと、ソースマップっていう機能が使えないものが多いんですけれども、このファイル使えばですねソースマップ書き出しが対応したりいろいろできます。で3つ目がですね、コードキットというものですね。これのですね、木村さんと西原さん、今お越しの木村さん、西原さんの接触でですね、紹介されたものなんですけれども、ちょっとこれは、ちょっと尖ってて、Mac 専用で有用なんですけれども、とにかく高機能なんですね。これも非常に便利なので、もし SAS すごい使えるなと思って、Mac の方はですね、購入を検討していただければと思います。で、コンパイル方法なんですけれども、もう本当に至って簡単ですね。もうどうすることも、ここもない。フォルダーをですね、投げ込んでもらえると登録されまして、出力先を指定します。そして、オプションを指定することによって、コンパイルができます。これだけなんですね。 このオプションの中でですね、上にオートコンパイルって書いてあるんですけども、こうチェックつければですね、もう自動でウォッチが走りますので、本当これだけでできます。これがグリップですね。じゃあ、コアラはどうなるかというと、フォルダ投げ込んで、取り出しを指定して、オプションを指定する。同じですね。じゃあ、オートキットを整えて、いいかどうかですね。操作がすごい簡単にコンパイルができます。操作はほぼ同じ。簡単ですね。GUI のメリットですね。GUI メリット。簡単。そしてですね、プロジェクトの保持。これはですね、ファイル、投げ込んだフォルダをですね、ずっとまあ保存しておいてくれるので、複数のプロジェクトを管理するときも楽ですね。そしてコンパイル以外の機能。さっきのオートリロードですね。であったり、FTP 機能だったり、ものによってはいろいろできますし、他の言語も一緒にコンパイルすることができますので、単一機能しか持てないコマンドというのもいろんなことができます。ただし、まあ、デメリットという言い方はちょっと強かったので、懸念事項として挙げておくんですけれども、やはり処理速度がちょっと遅いですね。他の機能、やっぱり人数が通しますので、ちょっと遅かったりすることを感じます。特にコンパスのスプライト機能を使って画像生成すると、結構如実に現れます。この辺の差は。そして、更新頻度ですね。これは例えば SAS、新しいバージョンが出たときにすぐ対応してくれるかどうかといったものですね。やっぱこれが対応してくれないと新しい機能を使えなかったりするのでというところなんですね。そしてバグですね。これも更新と同じですが、なんかバグがあったときにすぐちゃんと修正してくれるかといったものですね。そしてまあ他のアプリとの相性ですね。あんまりこれないですけれども、例えば僕だったら、ドロップボックスのフォルダ内がまあ落ちが引かないみたいな、ちょっとバグがおかしい、バグというか相性がありまして、ちょっと困ったこともありました。それはライブリロードですね。でちょっとありました。これがまあ GUI ですね、のメリットエネージャーですね。です。他にもですね、他にできるツールいろいろあります。ちょっとざっくり紹介していきます。まずインターですね、サブライムテキストだったり、ウェブストームですね。サブライムテキストはパッケージに切ったものを入れればですね、先ほど入れた黒い紙のコマンドを代行してくれますので、簡単に起動するという感じ。ただ、エディターそのものにその機能はないので、コマンドのインストール、サスのインストールは必須ですね。WebStorm、こちらも同様に入れたコマンドを実行できるんですけれども、こちらはファイルウォッチャーという機能がありまして、リアルタイムでどんどんコンパイルすることが結構便利な機能があります。ちょっと後ほど紹介します。で、コーダー、先ほどクレバさんがやられていましたが、もちろん黒い紙も中に入ってますし、プラグイン使えばですね、コンパイルすることができます。NetBeans も同様ですね、プラグイン入れればコンパイルすることができます。エディターは結構、最近やっぱり SAS 使う人が多いので、エディターの中で使う、コンパイルすることができるものが増えてきました。次にタスクランダーというですね、このグランド、まあ、聞いたことある方多いと思うんですけれども、SAS のコマンドだったり、コンパスのコマンドプラスいろんなものを組み合わせて一気に実行することができるタスクランダーというものです。最近このガルプといったものも出てきまして、なんかストリーミングでできるらしいです。ちょっと僕試したいんですけれども、こういったものでも SAS をコンパイルすることができます。ただしこれは黒い画面です。今のところ GUI は出ていません。そして、サイトジェネレーターですね。これはですね、まあ、最近スタティックサイトジェネレーターと言われているものが出てきているんですけれども、サイトを生成する、静的なサイトを作ることが黒い画面を通してできるんですけれども、その生成段階において、SAS を CSS に変えることができます。まあ、4、緑、色であります。でですね、最後にですね、ちょっとこのジャンルの言い方がわからなかったんですけれども、ライブプレビューツールというのをご紹介します。これはですね、リアルタイムで、SAS 書いたときにですね、ブラウザにが変わるということですね。ちょっと動画がちっちゃくて見づらいんですけれども、Adobe のブラケットだったり、コーダ使っている方はですね、CSS 書いたときにリアルタイムで変更が効いていることをですね、使っている方がいるかもしれませんが、それがですね、SAS でもできるというところですね。これが開発されていますが、ちょっとどちらもですね、左がエメットライブスタジオ、右が高菜クロなんですけれども、どちらもですね、ちょっとまだベータ版なので、もうちょっと先の話になっちゃう。ただ、そんなにもうデモができているぐらいなので、遠くの先ではないかなと思います。で、このですね、似たような機能が ウェブストームでできますので、ちょっとやってみて、ちょっと時間が欲しいので、ちょっと頑張ってみます。僕、PHP ストーなんですけれども、ウェブストーも同じ機能が入っています。ここであらかじめですね、用意しておいたデモの画面をですね、ちょっとやります。変数とですと使ってますので、まあ、このファイルが差し上がっているのが分かると思うんですけれども、この数値をまあちょっと増やす。ちょっと出かせましたね。このリアルタイムに変更が効きます。赤字にしたい。コンパイルすることが必要なんですね。結構これ、僕の中では一番ベースの環境なんじゃないかと思ってますが、まあ、もうちょっと実装は先なんですけれども、こういうことを使えることによって、まあ、SAS と CSS のコンパイルするところですね、まあ、ストレスというか、あまり考えなくても使うことができるんじゃないかと思います。はい、で、まとめですね。コマンドインストールしておこうですね。もし、もう GUI でいいよって言った場合もですね、コマンドインストールしておけばですね、いろいろと、エディターで使ったりすることもできますので、たった1行のコマンドを入れるだけでインストールできますので、インストールしておきましょう。そして、まあ、黒い画面でも GUI でも、フラットな方でいいです。SAS そもそも使うことがですね、CSS を楽に書こうというものですので、楽な方を使ってくれればいいと思います。まあ、CSS どちらも使っていれば理想だなと思います。そして黒い画面と英語を添えないですね、黒い画面嫌だって言って、まあ、使わないと、ちょっとフロントエンドのツール、いろいろ出てまして、ちょっと乗り遅れているかなという感じがしますので、古い画面になるべくですね、積極的に使っていただければと思います。ということで、環境も楽しようということですね、今回、しております。はい、今日はですね、バッチファイルと、コンフィグ RB ですね、はですね、ダウンロードできますので、こちらのアドレスから落としてください。あとで、ハッシュタグ付きでツイートします。ということで、環境楽しようという話でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ですね、いろいろご説明いただいたんですけれども、森田さん自身は、の環境はどういう環境でやってらっしゃるんですか。
最近はグラント。
グラントで。
はい。
グラントとポート
フォード変更。
はい。
意外ではポート
フォード。わかりました。さっきのウォッチっていうコマンドのところなんですけど、
はい、
ウォッチはいつ止まるんですか。
あ、ごめんなさい、ウォッチなんですけれども、
はい、
ターミナルから指令あのコマンドを落とすか、コントロール C を押してもらえば、
はいはい、ターミナルを閉じてしまえば止まる、またはコントロール C で止まる、
ちょっと、ウォッチを走ると、
はい、
コントロール C を押すと止まりますよというメッセージが出ます。
あ、なるほど、それは Mac でも置いたとき
に、
コントロール
C、はい、
なるほど、
さすがコンパスも一緒です。
はい、
さすがコンパスも一緒です。
タスモコンパスも一緒。
本当嬉しい。
わかりました。
はい。
はい、おばさんなんか、ちょっと思いますか。
まあ、一応、すごく重要なところなので、
はいはい、
まとめておきますと、
はい、
皆さんはコンパスを使うようになります。なので、コンフィグ RB を目的とかサイトの HTDocs のルートとかに取り消しまして、Mac であればターミナルでそのディレクトリを開いてコンパス Y W としてエンターを押せば、
はい
はい、あとは使いたい方で、
はい、
それだけでいいです。あと、まあ最初にインストールが必要なんですけど、
うんうん、
それだけでインストールはすごい簡単でしたよね、うん、あれこれ手数だけですから今日森さんがつらいから、
はい、
で、まあ、皆さん使えるようになったかなと。
なんかこうセッション中でも、ツイッターを見てると、
うん、
入れれたとかって書いてる方、書いてらっしゃる方がいらっしゃいました。
一応でいくつかですね、
はい、
補足しておきますと、まずね、Ruby のバージョン、
うん、
アップデートしてくださいとおっしゃってますね、
うん、
で、僕、マウンテンライブなんですよ。
マウンテンライブ、はい、
マウンテンライブしてないんですよ、
はい、
なので僕 の、 MacBook Air は 1.8.7 です、ルビーのバージョンが、
はい、
でホームブリューってやつ使うと簡単にアップデートできますよっておっしゃってますね、
はい、
でホームブリューっていうのを入れるのが、はい、古いマウンテンライオンとかだと相当しんどいので、はい、多分皆さん無理です。
はい、
1.8.7 でもまだ動きますんで、はい、今諦めないで使えるよっていうことをぜひ覚えておいてください。
一定アンテナでも OK。
OK です。
はい。はい、日本語も通るし。
はい。
はい、
あと1個ですね。コンフィグルビーも出せます。
それでも、
はい。でも、はい。
あれでいいですか？はい。
コンフィグ RB を開いていただいて、さっきのですね、クレマさんのところの補足にもなるんですけど、
はい。
上から 5、6 行目ぐらいにイメージスアンダーバー DIR ってありますね、
はい、
がイコールイメージスになってますね。
ディレクトリになれるんですか？
はい、そうです、はい、でこれ画像のディレクトリはイメージスディレクトリですよってことが指定されてるんですが、
はい、
これはコンパスのデフォルトがイメージスになってます。
ほうほうほう。
でさっきクレマさんCS スプライトを作った時に、はい、イメージスディレクトリの中にアイコンズっていうディレクトリがありましたよね。
はい、
イメージスディレクトリ、
はいはいはい、
であれなんでイメージスディレクトリにクレマさんがしてたかっていうと、コンパスのデフォルトがこのイメージスっていうディレクトリを参照してるからですね、画像に関しては。なので皆さんが例えば画像に関しては IMG ですみたいな時には、うん、このコンフィグルビーのイメージス DIR を IMG とかに変えないと、あのコンパスでスプライトとかっていうのもあれなんか動かないかっていうところエラーが出てしまうことがありますので、ご注意ください。
よくわかりました。
はい、
はい、こんな感じ。
はい、
じゃあそんな感じで、はい、これだけで解説いただくと分かりますよね。はい、ということで非常に分かりやすい説明ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。